ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本時間の3月3日未明、国連安全保障理事会の公式会合が開催され、北朝鮮による核実験及び弾道ミサイル発射を安保理決議違反と認定して強く非難するとともに、北朝鮮に対する制裁を大幅に追加、強化する強い内容の決議が全会一致で採択されました。本日は、この国連安全保障理事会の決議の採択を受けて発表された外務大臣談話をお伝えします。3月3日未明、現地時間2日午前、ニューヨークの国連安全保障理事会が決議第2270号を全会一致で採択したことを高く評価します。我が国は安保理理事国として断固たる強い決議の採択に向けて関係国とあらゆるレベルで緊密に協議してきました。今般の安保理決議の採択は我が国をはじめとする各国による独自の措置と相まって国際社会が一致して北朝鮮に対する断固たる姿勢を示すものとして歓迎します。決議第2270号は、北朝鮮による1月6日の核実験及び2月7日の弾道ミサイル発射を安保理決議違反と認定し、強く非難するとともに、貿易、金融、人の往来、航空、海上輸送等に関する措置の大幅な追加、強化を定めており、包括的かつ強い内容のものとなりました。我が国としては、この決議の実効性を確保するため、他の国連加盟国とも緊密に連携し、適切に対応していく考えです。我が国は北朝鮮に対し、国際社会が繰り返し示している、強い警告と非難を真摯に受け止め、今般採択された決議第2270号をはじめとする一連の安保理決議を誠実かつ完全に実施し、さらなる核実験や弾道ミサイル発射等の挑発行動を決して行わず、非核化に向けた前向きな行動を取るよう改めて強く求めます。今後も我が国としては対話と圧力、行動対行動という一貫した方針のもと、拉致、核、ミサイルといった北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的解決に向けて、米韓両国をはじめとする国際社会と緊密に連携し、引き続き積極的に取り組んでいく考えです。 拉致問題については、その解決に向けた対話を継続し、一日も早い、すべての拉致被害者の帰国を実現すべく、全力を尽くしていく所存です。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である、静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。3月14日、アメリカの専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月4日から3月12日にかけまして、アメリカのワシントンで、多くのアメリカの専門家たちと意見交換をしてまいりました。1月6日の核実験、2月7日のミサイル発射、そして3月7日から開始された米韓合同軍事演習に対する極めて好戦的な対応と、そういうものがここら辺続きましたので、アメリカの専門家の人たちは、非常に脅威が高まったという認識を持って、それを強調しておりました。特に北朝鮮の核能力が、やはり相当向上したと、見なければいけないという意見が多かったかと思います。もちろん北朝鮮が主張している水爆実験であったかどうかは疑問でありますし、むしろ否定的でありますが、そうでなくても今回の実験は4回目にあたりますし、そうした過程の中で核兵器の小型化、あるいは軽量化ということについての能力が相当向上したのではないか。だとしますと、北朝鮮は核兵器を核弾頭化してですね、弾道ミサイルに装填することが可能になるということですから、北朝鮮が核ミサイルを保有する、その可能性が相当高まっているという、そういう判断がワシントンでは非常に多いと言っていたと思います。したがって、これは随分久しぶりのことになると私は感じましたが、全ての選択肢をテーブルの上に置くべきだという議論が今ワシントンでは明らかになされているということになりました。もちろん全ての選択肢を考えておくべきだということはしばしば言われることでありますが、その中には軍事的なオプション、軍事的な選択肢が含まれるわけでありますし、今回の場合はその軍事的な選択肢というものも十分に意識した上で選択肢を考えていかなければいけないと。これは脅威認識のまさにその表れと、それを反映したものであると。ということが言えるであろうという、反応を多くのところで感じることができました。そうであるがゆえに中国に対して今回は相当強く圧力を北朝鮮にかけるように、そして北朝鮮の態度を変えさせるようにという、そういう期待感が強く、なおかつ中国に対する働きかけもまた、アメリカとしては非常に強い働きかけを行ってきたと言っていいかと思います。それが3月にようやくまとまることになりましたが、国連安全保障理事会の決議案による制裁ということに結びついたわけでありますが、中国が現在は制裁ということに対して従来以上に積極的にはなっていると。ということをアメリカは評価していると言っていいかと思います。今回の国連安全保障理事会の決議による制裁についても、中国が 100% ではないにせよ、かなりの割合できちんと実行に移すであろうという、そういう見通し、期待といいますか、見通しがアメリカ側にはあるというふうに感じられました。いずれにせよ、今回は国際社会が相当一丸となってですね、北朝鮮にかけて強い圧力をかけているわけでありますので、それを受けて北朝鮮が今後どうなるかと。 とりわけ中国の強い圧力に加えて、今回は韓国も従来にない厳しい制裁という方向に舵を切りましたので、この圧力は相当なものになると考えられますから、その国際社会の強い圧力を受けて、北朝鮮が姿勢を変えることももちろんあり得るという議論がワシントンではあります。しかし、北朝鮮が譲歩する態度を変えるという可能性が、現時点で高いというわけではないということは当然でありますが、しかし、北朝鮮が態度を変えて、非核化に向かうことをきちっと宣言をすると、再び非核化に向けたコミットをしてですね、それに合わせて行動を取っていく。そういう中でアメリカとの対話を北朝鮮が望むと、その中には平和協定と、こういうことももちろん含めていいわけでありますが、そういう非核化に向かい、現実に行動を取る中で、アメリカとの対話、交渉を求めるということであるならば、アメリカは受け入れるということも当然、全ての選択肢を考えるということであるならば、一方であるということになろうかと思います。5月に北朝鮮は党大会を行いますが、その後にどのような対応を取ってくるか、韓国に対してアプローチをしたいと、おそらく思っているんでしょうが、韓国の強硬な姿勢というものはそう簡単に変わりそうにありませんので、その際にはアメリカに向けて何らかの歩み寄りがあるかもしれないということも、ワシントンでは注目をされておりました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は、日本政府が作成した拉致被害者ご家族ビデオメッセージの中から、拉致被害者横田めぐみさんのご家族のメッセージをお送りします。このメッセージは2015年6月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。最初にめぐみさんのお父さん、横田茂さんのメッセージです。それではお聞きください。
中学校1年生の時に学校の帰りにもう自宅近くで北朝鮮の人に連れて帰ったんじゃないかと言われておりますが、そしてそれが船に乗って北朝鮮に行くまでに、めぐみは行きたくない、お母さんお父さん助けてって言ったりしたんですけど、無視されて連れて行かれて、それであんまり泣いたので船底に移されたっていうんで、そうすると爪がもうボロボロになってたっていうようなことを言いますから、なかなか本当かわいそうなことですなと思っています。北朝鮮は死亡もしてないのに死亡したなんていうことはなくて、きちんと元気な恵みを日本に返していただきたいと思います。
続いて、横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんのメッセージです。
私たちの恵みは中学1年生の時に新潟に転勤して1年3ヶ月目に学校の帰り道、家のすぐ近くで姿を消しました。私たちは本当にもう打ちのめされて、もう本当にもうどん底に落とされたような悲しさの中で、20年を過ごしてきました。けれども、考えたこともない北朝鮮の工作員によって拉致をされて、北朝鮮に連れて行かれたという情報が20年目にして入って、本当にびっくりいたしました。たった5人が帰ったきりで、それは一体どういうことなんだろうって、皆さんが考えてくださるようになって、ようやく今、国連にも人権問題として、このことを取り上げてくださるようになりました。本当にたくさんの方のご姿勢の中でしか、これは解決ができないような問題なのですから、どうか、皆様方お一人お一人が、本当にこのことを真剣に考えてくださいまして、政府に訴えてくださり、また北朝鮮に向けてのいろんな呼びかけをしていただくことができればありがたいと思っております。
続いて、横田めぐみさんの弟さん、横田哲也さんのメッセージです。
太陽のような存在だった姉貴がいなくなったことで、非常に沈痛な家庭内になってしまいましたけども、それでも姉貴の苦しみを思えば、我々のそんな苦しみなんて大したことじゃないので、ぶれずに救出活動のためにこれからも頑張って取り組んでいきたいというふうに思っています。国民の皆様におかれましては、いろんな事件事案が世の中にはあるわけでありますけれども、北朝鮮という国家指導のもとに行われた犯罪であるということをやはり認識しなければならないですし、我が子と、つまり両親や兄弟や子供が拉致されたらどうなんだという思いでニュースを見てほしいですし、救出に向けてご協力を賜りたいと思っております。
最後に、横田めぐみさんの弟さん、横田拓也さんのメッセージです。
拉致された人たち、そしてその人たちを待っている家族も高齢化し、本当に時間がありません。皆様の強い意志と満ち溢れる希望の力を、どうか拉致された者たちに分けてあげてください。どうか日本の地を一日も早く踏むことができるよう、どうか姉と両親が抱き合える日を迎えることができるよう、皆様の力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご家族からのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は沢田研二の勝手に仕上がれをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう、強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3358160118183-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。深夜1時からは、周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは、周波数9950kHz。夜12時からは、周波数9975kHz。夜12時30分からは、周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。